さあ、私たちはこのルカにヨハネによる福音書 この6章をずっと学んでおりますけれども、今日は41節以下、先ほど読んでいただいたところをご一緒に見たいと思っております。でこのところイエス様が5000人以上の人たちにお腹いっぱい5つのパンと2匹の魚で給食をなさったと。でその後これがどういう意味を持っているのかということをイエス様がこう解説をしているところであります。特にユダヤ人が、ね、イエス様を捉えて話さないと、なんとか自分たちの指導者にしたいと、こういうふうに思ってこうイエス様を追い回すわけなんです。でイエス様はもうやめ、それはやめてもらいたいとこう思いながらもユダヤ人たちとあれこれこうやり取りをしているところであります。でイエス様が私は天から下ってきたパンだって言いますとね、主よそのパンをいつも私たちにくださいってこうやってすぐもらえるもんだと思ってユダヤ人がそれじゃあくださいって言うんですね。そうするとイエス様はそれに答えてあれこれおっしゃると。で今日のところは41節にありますようにユダヤ人たちがイエスが私は天から下ってきたパンであると言われたのでイエスのことでつぶやき始めた。私は天から下ってきたんだ、ね、天から、ここのところに驚いたわけなんです。天からやってきた、下ってきたと。でこう言いました。ユダヤ人たちはこれはヨセフの息子のイエスではないか、我々はその父も母も知っている。どうして今私は天から下ってきたなどというのか。イエスの父親はヨセフじゃないか。私たちはそのヨセフをよく知っている。父も母も知っている。そんな特別普通の両親だったじゃないか。でイエス様も実は特別な生活をしていたわけではなくて、ごくごく普通にもうナザレで、おそらく父親がヨセフが大工だったので、大工の手伝いをしていたと。そして父親がおそらく亡くなったのであろうと。で亡くなった後家族の面倒を見るために、大工として働いていたと、そういうふうに考えられております。で家族も息子のイエスがとかね、お兄ちゃんのイエスがとか、なんか特別な人だとはあんまり思っていなかったようでありまして、マルコによる福音書の3章の20節以下を見ますと、開かなくても結構でありますけれども、イエス様が人々の前に現れて、そして神の御国を述べ伝え始めると、みんながですね、驚いたってですね。それで、あの男が気が変になっておかしくなってってこういう噂も出たようなんです。そうすると家族はどうしたかといいますと、マルコの3章の21節でありますが、身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われたからである。そういう噂を聞いて取り押さえにやってきた。イエス様の味方をしたわけじゃないんです。やっぱり理解できなかったのであります。そしてやめなさいよってこう言いに来た。いや、やめるどころか取り押さえてもう家に連れて帰ろうとしたんだろうと思いますよ。というふうに、イエス様はこの家族からも受け入れられていなかったのであります。神の国を語る者としてね、受け入れられていなかったのであります。ですからそのイエス様が私は天から下ってきたパンであるとこう言いますと、何言ってんだろう、何が天から下ってきたっていうんだって、あの両親から生まれたんじゃないかってこう言い始めたのであります。考えてみますと、 そうおかしなことではありません。この中の誰かが私は天から下ってきたと言ったらみんな驚くと思いますよ。家族はもっと驚くと思うんですよね。で知ってる者は何言ってんだってということなのであります。それを聞いて43節でありますが、イエスは答えて言われた。つぶやき合うのはやめなさい、つぶやき合うのをやめなさい。私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとへ来ることはできない。45節預言者の書に、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。なんかこやり取りがちょっとちぐはぐなように読み見えるんですけれども、イエス様は直接ユダヤ人たちのつぶやきに答えるというよりも旧約聖書を用いながらご自分に起こっている事態をちょっと違った角度から説明をしているわけなのであります。わからない、まあそりゃそうだ、当然だと、ね、私をお使わしになった父が引き寄せてくださらなければ、父が天の父があなた方を私のところへ引き寄せるのでなければ誰も私のところには来られないんだ。いわばわからないのはまあ当然なんだよ、わからないのは言ってみれば当然だと。だからブツブツつぶやきあったってしょうがないとこう言うんです。で45節で旧約聖書の預言者の書を引きながら、彼らは皆神によって教えられると書いてある。父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来ると。父から聞いて学んだものであれば、あるいは父が引き寄せてくださるのであれば、意味としては同じでありますけれども、父から学ばなきゃダメなんだと。すなわち自分で自分の考えで、先ほどは自分の考えをねよく持ってくださいねってこう政治のことについては言いましたけれども、これをこのイエス様のことについては、あるいは自分の救いについては、聖書が教える神様とその救いについては、あれこれあれこれイエス様を前にして自分で考えてもね、これはダメなんだと。父に聞かなければ、すなわち神様の声に、旧約聖書の声に、そして神様がお使いになった神様の声であるイエス様に、そちらの方によく聞かなければそれはダメなんだと。自分の方に主導権を持って自分で判断すると、自分の方がよくわかると思って、このナザレのイエスは大したことはないってね、こうは自分で判断すると、でそういうことをやってる限りはわからない、父によく聞くということなしにはそれはわからないんだとイエス様はおっしゃったのであります。しかし父から聞いて学んだ者は皆私のもとに来る。これに気がついた者は一人残らず皆私のところに来るとこうおっしゃったのであります。これはなかなか難しいところですよね。やっぱりみんな最初は聖書を読んできっと良いことが書いてあるに違いないと、ね、良いことがあったらそれを覚えてそれに習おうと、あるいは良いことが書いてあればそれによって、今の自分が助かるのではないかとか、ね、そう思ってこう自分で判定しようと思って聖書をみんな最初は開くんだと思います。でもだんだんだんだん読んでいるうちに、これは自分が判断するよりも聖書によって自分が判断されているんじゃないだろうか、自分が聖書の神様ってどんな神様だろうかってこういうふうに判断しているのではなくて、 神様の方から私自身がこう、ね、探られて私の心がこう判断されているように思えると、もうこれは聖書に聞いた方がいいなとこう思えるかどうかなのであります。47節でありますが、はっきり言っておく、信じる者は永遠の命を得ている。ヨハネ福音書が何度も繰り返すこと、ある時信じて、でこの世を去る時に永遠の命によって救われるというのではなくて、信じた者はもう永遠の命を得ている、今この世で得ているということをイエス様は、ヨハネ福音書は何度も繰り返しますけれども、そのことをまたイエス様はおっしゃるのであります。そして48節、私は命のパンである、あなたたちの先祖は荒野でマンナを食べたが死んでしまった。これはそうなんですよね。エジプトから出て喉が渇いた、お腹が空いた、食べるものがない、で神様が天からマナを与えましたけれども、食べてしかし死んでしまった。まあ文字通りには食べても寿命が尽きて死んでしまったってこともあるんですけれども、もう一つはそのマナに預かりながら荒野の旅をしてカナンにスーッと入っていったかというと、マナを神天からいただきながら、しかし神様に背いて、もうカナンなんて恐ろしくて入れない、俺たちはもうあんなところに行けるはずがない、力が弱いんだからって、こういうふうに苦心となって、それでお前たちはもうカナンには入れないってこう言われて40年間放浪して、そして死んでしまったってこともあるわけなんですよね。マンナを食べたけれども、でも死んでしまった。しかしこれはというのはイエス様のことですよ。私は命のパンであると言ったね、このパンのこと、これは天から下ってきたパンであり、これを食べる者は死なない。昔荒野でマンナを食べた者は死んでしまった、しかし命のパンである私を食べる者は死なない、こうはっきりおっしゃったのであります。でこのイエス様の言葉も、このヨハネによる福音書を読んでいきますと、繰り返し出てきます。で一番有名なところは、ヨハネによる福音書の11章で、親しいラザロが死んでしまって、でイエス様がそのラザロを生き返らせに行くところでありますけれども、マルタに向かって、ナザロの兄弟マルタに向かって、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるのか、信じるか。これも不思議な言い方なんです。私を信じる者は死んでも生きるって言うんです。死んでも生きるとはどういうことだろうか、死んだら死んだんじゃないか、死んでも生きるんだってイエス様は本当に逆説的なことをおっしゃいました。そして生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、すごく強調なさったんです。生きていて私を信じる者は決して死なないんだ、絶対死なないって、こういうふうにイエス様はおっしゃっております。それに通じる今日のイエス様の、今日の聖書の箇所のイエス様の言葉であります。信じる者は永遠の命を得ているんだ、だからこの私、天から下ってきたこの私を食べる者は死なない、死ぬけれども死なないということなんです。死ぬけれども、それは聖書が教えるところの死ではない。聖書が教えるところの死というのは、 罪に対する裁きとしての死であります。それはない。イエス様だけが罪の裁きとして死んだんだと。で、それを信ずる者はもうイエス様にあって裁きとしての死、恐ろしい死というものはもうなくなったということなのであります。だから、それは死ぬけれども死なないんだ。死ぬけれどもそれはあなた方が恐れる死ではないんだと。死ぬけれども、しかし、ああもうおしまいだ、絶望だ、もう何もすることがない、できないっていう死ではないんだということなのであります。有名なところでありますけれども、イエス様が復活した。だから、イエス様の復活とともに、信ずる私たちも復活するんだと、こう第一コリントの15章に書いてありますけれども、その終わりのところでこう書かれております。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死、死ぬってあの死、これは勝利に飲み込まれた、すなわちイエス様の復活に飲み込まれたんだ。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。まあ擬人的ですけれどもね、やったー、死に引きずり込んだ、俺のもとに下ってきたという死の勝利、それはどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝をしよう。イエス・キリストにあって死に勝利した、そのことを神様に感謝しようではないかと、こう第一コリント書では語っております。そういうことがイエス様が復活した後にはっきりと分かったわけであります。まあまだここでは分かりませんからね、そのイエス様の復活、死の前、復活の前ですから。それで分からないからこそ、イエス様とユダヤ人の間で、まあ面白いやりとりがですね、続いていくわけなのであります。で、続けて51節。まあここから新しい段落に入るんだ。ここで段落を変えた方がいいっていう、そういう考えもあるんですが、私は天から下ってきた生きたパンである。このパンを食べるならば、その人は永遠に生きる。私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。ここでまた新しいことをイエス様もおっしゃったのであります。そのパンというのは、まあ私たちであればふかふかでふわふわしたね、柔らかいおいしいパン、この時は、まあ、もっと硬かったんですけれどもね、そういうパンじゃないんだ。実はパンというのは例えであって、ね、本当のことを言うならば、私が与えるパンとは、世を生かすための私の肉のことである。このパンではなくて肉だと、私の肉だと言ったわけです。で、そう言いましたら、ユダヤ人たちはますます分かんなくなったわけです。何を言ってるんだと思ったわけで、52節。そこでユダヤ人たちは、どうしてこの人は自分の肉を我々に食べさせることができるのかと互いに激しく議論し始めた。互いに激しく議論し始めたと書いてありますから、聞いて本当に混乱してですね、あれこれあれこれ言い合ったということなんです。どうしてこの人は自分の肉を、私もこの辺りにだいぶ肉ついてますけれどもね、あの細いけれども肉はついてるんですよ。この辺りをギュッと切り取ってバッとこうね、渡して食べさせるっていうのかな、そんなバカなことはないじゃないかと、というふうにいろいろいろいろこうユダヤ人たちが議論し始めたっていうのであります。それは分かんなくても当然なんですよ。やっぱりこういうね、 何もわからないユダヤ人たちとイエス様がやり取りをしながら、イエス様がこう真理って言いますかね、ご自分の救いを明らかにしていくと。まあ、そういう意味ではこのユダヤ人たち の, この面白い答え方って言いますかね、びっくりしたと言って言い出すのが役に立ってはいるわけなんです。で、53節でありますが、はっきり言っておく、人の子の肉を食べその血を飲まなければあなたたちのうちに命はない。人の子の肉は何のことかと、続けて54節で、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。こうもう少し詳しくおっしゃったんです。で、ここまで来ると皆様はね、もうお分かりになると思うんです。毎月、生産式で、これは私の肉である、これは私の血である、私がイエス様に代わってこう宣言して、皆様そのパンと杯に預かりますよね。その時に皆様、これはパンだ、ちょっと今日は乾いたパンだな、硬いなって思うか、お、今日のは柔らかくて欲しいパンだなって、そういうふうに思って食べる人、それはそうあるんですけれどもね。でもそれ以上に、ああこれイエス様が私のために十字架に買ってくださったんだな、パンはパンなんだけども、ただのパンじゃないんだ、イエス様のあの十字架の上のあの体なんだ、そう思って食べますよね。で、それだけかと言いますとね、やっぱり違うんですよね。十字架の上で死んだあのイエス様の体なんだっていうだけじゃなくて、でもイエス様は復活したじゃないかと。このパンはキリストの体だ、肉だと言った場合に、それは復活したイエス様の体でもあるわけ、復活したイエス様の血でもあるわけ。血を流したんだけれども、その血によってイエス・キリストは死に勝利して復活なさったので、ああ私はもうイエス様と一緒に死んだんだなと、いやでもイエス様と一緒に復活したんだなと、これを本当に喜んで、ただのパンではなくてキリストの体を指し示すんだ、天におられるイエス様とこれで一体なんだと、イエス様の救いに預かってるんだと思って、自分の罪を悔い改める、いやでも許されたっていう喜びと、ああこれで、神の国は私のものだ、その通りだとこうね、本当に感謝を持ってそれに預かるということ、これを毎月行っているわけであります。で、そのパンに何か薬があるとかね、杯に何か特別な力があるなんて思って、飲んだり食べたりする人はいませんよね。パンそのものに何か力があるわけじゃありません。十字架におかかりになったイエス・キリストと、復活なさって今天におられるイエス・キリスト、この本体そのものが、パンと杯が指し示している本体ね、イエス・キリストそのものが私を生かすんだと思って、厳かな気持ちでみんなパンを食べていると思います。その杯を飲んでいると思います。その時には、永遠の命に預かっているとみんな思って食べてますよね。という点では、毎日食事をしますけれども、それとは違う意味で、55節にありますように、私の肉はまことの食べ物、私の血はまことの飲み物だからである。本当のこれは食物だ、朝昼晩と食べるものもそれは本当の食物だけれども、 自分の救い、自分の行く末っていう点でいくと、これこそ本当の食べ物であり飲み物であると、そう思って預かっているはずであります。まあまだ十字架の前なんですけれども、もう十字架にかかって復活した後の、あとはっきり分かる事柄をイエス様はここで解説しているわけなんです。で、面白いことに、聖餐式を制定したイエス様の姿は、マタイ、マルコ、ルカによる福音書には書かれているんですけれども、このヨハネ福音書にはないんですよね。聖餐式を制定する場面は。それでイエス様が5000人に給食なさって、私は天から下ってきたパンであると、こう解説をしながら、聖餐式の意味をここのところでイエス様が丁寧に書いて語っておられるわけであります。で、56節のところでありますけれども、もう少しまた違ったことをイエス様はおっしゃっております。私の肉を食べ、私の血を飲む者はいつも私のうちにおり、私もまたいつもその人のうちにいる。まあ皆様が月にいっぺん聖餐式に預かる、その時のことでありますけれども、何を表しているのか。私の肉を食べ、私の血を飲む者は、で、皆様、いつも私のうちにいるんだ。なんかごくんと飲み込んで、ああ、イエス様が私のお腹の中に入った。っていうことなんですけども、食べた人は私のうちにいる。私の腹の中にいるってイエス様もおっしゃったわけじゃないんですよ。自分、私のうちにいるんだ。すなわち、キリストの救いのうちにいるんだということなんですけれども、実は救いのうちというよりも、もう少し不思議ですけれども、私のうちにいるんだとこういうふうに言ったんです。もう皆様、イエス様の中にいるわけなんです。で、次は、私もまたいつもその人のうちにいる。私もあなた方のうちにいるんだとこう言ったわけ。どっちがどっちのうちにいるんだか分かんないんですけれどもね、これだと。食べたものは私のうちにいる。いや、それだけじゃなくて、私もあなた方のうちにいるんだ。もうイエス様と私っていうのは、区別はあるようで、まあ、ないと言いますか。本当に不思議な言い方をなさったのであります。まあ、教理で言うと、キリストとの結合と言ったりするんですよね。結合というと、なんだか味もそっけもないなというふうに思うかもしれませんが、イエス・キリストと信仰にあって一つになっていると。十字架にかかったイエス・キリスト、復活したイエス・キリスト、天におられるイエス・キリスト、このイエス・キリストに預かるものとなっているということなんです。で、宗教改革を始めたと言われるルターは、私の罪は、私の都合のに都合の悪いものは全部イエス様のものなんだと、イエス様になったんですね。で、私たちにとって都合のいいこと、イエス様の十字架と復活とね、その救い、それはイエス様が自分でいわば勝ち取ったんだけども、これは全部私たちのものになるんだ、こういうふうに言ったことがあります。都合の悪いものは全部イエス様に、都合のいいものは全部イエス様から私に。これなんでそういうことが起こるんですかっていうと、信仰にあってキリストと私たちは一体になったから、もう全部お願いってこう言えるというわけなんです。それぐらいこう区別があって、しかし区別はない。キリストにあって私たちはイエス様と同じ神の子だってね、その言い方もそういうことを指し示す教理であります。 じゃあどうなるのかというと、57節でありますが、生きておられる父がある。これ生けるパンであるとかね、生きていると、こういう言葉が何度も出てきますけれども、ここのところも、生きておられる父が、ね、私をお使わしになり、また私が父によって生きるように、ここも父によって私は生きるとこう書いてます。私を食べる者も私によって生きる。生きておられる父。生きておられるキリスト。それによって生きている私たち。というふうに書いてあるわけなんです。こういうふうに父が生き、御子が生きており、それを私たちも生きている。まあ、こういうふうに言われますと、死の入り込む余地は本当にありませんね。罪が入り込む余地もそれはありませんよ。それは罪を犯すにしても、毎日ね、罪を犯すにしても、でもキリストにあって命に生きている。いや、キリストのうちに生きているんだ。いや、キリストが私のうちにいるんだから。いや、神が生きるものであれば、キリストも生きるものであって、我々もキリストにあって永遠の命に生きているんだからって。こう、いろいろ手を返しのかえ、繰り返し繰り返しヨハネ福音書はキリストと私たちの関係を説明するんですよね。で、もう大丈夫だ。キリストにあるんだから。恐れることはない。不安に思うことはない。聖餐式で私を喜んで食する者は、死の支配ではなくて私の支配のうちにいるんだからと。ということを繰り返し語るわけなのであります。で、最後でありますけれども、同じ言葉が3回繰り返されております。それはどういう言葉かと言いますと、54節、私はその人を終わりの日に復活させる。こう書いております。この言葉でありますけれども、6章の40節。私がその人を終わりの日に復活させる。こうイエス様はおっしゃっております。で、44節でも、私はその人を終わりの日に復活させる。私がその人を終わりの日に復活させる。この短い箇所で、3回こう、話している途中でイエス様は繰り返しお語りになるんですよね。本当にこの不思議であり、なんだか文脈をこれちょん切ってるんじゃないかって、そう思える。突然こう入り込んでるような御言葉でありますけれども、イエス様は私がその人を終わりの日に復活させるんだからってこう繰り返して語っておられます。本当にキリストにあって救いが実現するのは、ですから終わりの日なんですよ。時は私たちには知らされておりませんけれども、必ず訪れる終わりの日に、この救いは、言葉そのもの、その通り実現はするのであります。それは、まあ、いわばお楽しみなんですよね。お楽しみ。まだですよ。期待して、あ、その時来るんだなと。その時この嫌な自分とも本当の意味でさよならできるんだなと。 本当にイエス様が輝かしくも復活なさったように、私たちもその時にはイエス様が起きようって言うんだから、その声で復活するんだな、そうさせてくださるんだなということを楽しみにして、今この世にあって永遠の命にイエス様にあって生きているということを疑うことなく信じたいと思うんです。疑うことなく信じている方にとっては、私がその人を終わりの日に復活させる、ああその時が本当に待ち遠しいと期待を持って、いつだろうか待ち望んで歩むことができるのであります。お祈りをいたします。